15、市政一般質問。市民の皆さんの生活に関わる諸問題や富士見市の課題などについて市議会議員が市に対して質問を行いました。議員顔写真下の二次元コードをスマートフォンやタブレットなどで読み取ると、それぞれの議員の市政一般質問一覧や議場で質問した時の録画映像にアクセスできます。なお、最新映像の公開には時間がかかる場合もございますのでご了承ください。16、斉藤隆博、21、未来クラブ。斉藤隆博さんの顔写真と二次元コードがあります。1、安全な街づくりについて。問い、鶴瀬駅東口左側の一方通行を対面通行にする考えは。答え、これまで具体的な検討に入っていなかったが、地元の意見を伺いつつ検討していく。問い、防犯灯が切れて交換時期が早まっている現状は。答え、異常な外気高温により劣化が早まっている。修繕費用は1基あたり 42,900円になる。2、商工業の振興について。問い、経営創業相談事業の成果は。答え、課題解決や事業計画の目標達成まで伴走型で支援し、現在は15名の創業者がいる。3、町内窓口業務における民間活力の推進について。問い、メリットは。答え、定型的な業務を委託することにより職員が専門性の高い業務に専念できる。問い、委託の考えは。答え、新庁舎整備に向けて関係課と調整を図り推進する。17、伊勢田幸正、向かい派、日本維新の会。伊勢田幸正さんの顔写真と二次元コードがあります。1、特殊詐欺対策について。問い、昨年の詐欺に関わる電話の4分の3が海外からだった。詐欺対策として海外からの電話を受け付けない設定は、国際電話不取扱い受付センターに申し込むことでできるほか、警察署でも手続きを行ってくれる。これらの周知をしてはどうか。答え、ホームページや SNS での周知の取り組みを行っている。問い、特殊詐欺の電話対策として警察庁推奨のアプリがある。こちらの啓発はどうか。答え、確認をして取り組みを行う。2、公民館交流センターについて。問い、公民館等の施設の個人利用を促し、利用率の向上を図れないか。答え、個人利用は現行4倍料金だが、市民で利用内容が市内目的団体と同様である場合は、市内目的団体と同じ1倍料金にする方向で調整する。18、深瀬優子、公明党。深瀬優子さんの顔写真と二次元コードがあります。1、SDGs 未来都市としての取り組みの加速を。問い、現在と今後の取り組みは。答え、SDGs 未来都市計画に基づき、社会、経済、環境の3側面を推進する取り組みとして、STEM 教育、
STEM は、
アルファベット STEM、創業支援、自然環境の保全を進め、これらを横断的につなぐため、SDGs 富士未来テラスを設置し、2つのテーマによるモデル事業を実施した。今後は課題の整理と検証を行い、手法の見直しや新規コンテンツを検討していく。2、相談体制の充実を。問い、市民からのオンライン相談の対応について。答え、人権市民相談課でのオンライン相談は、女性相談と市民相談で実施している。ウェブ面接システムを用い、顔の見える相談が可能となっている。今後は、町内の通信環境が大きく向上する新庁舎整備後に向けた検討を進める。タブレット端末を用いた遠隔手話通訳の様子の写真があります。9、田中隆、21、未来クラブ。田中隆さんの顔写真と二次元コードがあります。 1. 水谷東地域の街づくりについて。問い。より魅力的な街づくりのための対応は。答え。地域の意見を反映させながら、住環境の向上を進める必要があると認識している。水谷東三丁目防災公園の整備では、町会を通じて地域の意見を伺いながら調整を進めた。今後も密集市街地の改善に向けた取り組みなど、住環境の向上に向け地域の意見を反映させながら検討を進めたい。2. 第2期富士見市デジタルトランスフォーメーション DX 推進計画について。問い、計画の主な特徴は。答え、個別業務のデジタル化だけでなく、市民サービスや業務全体をデジタル前提で再構築することが特徴。フロントヤード改革の推進などを基本方針に、手続きやサービスの一連の流れがデジタルで完結する環境構築を進めていく。次週、堀浩太、向井派、国民民主党。堀浩太さんの顔写真と二次元コードがあります。1. 敷金トラブルへの対策について。問い。引っ越しが増える時期に入るが、トラブル防止に向けた取り組みは。答え。広報富士見3月号にて注意喚起を行う。問い。国土交通省において、現状回復をめぐるトラブルとガイドラインが公表されているが、周知してはどうか。答え。有効と考え、市のホームページで周知する。2. 児童生徒の自主学習への支援について。問い。家庭で学習環境を確保できない場合や、図書館等の学習スペースに空きがない場合がある。本庁舎の会議室などを開放できないか。答え。現庁舎では管理体制などの問題から難しいが、新庁舎では予定されている多目的スペースなどを活用していく。21. 篠原道博、公明党。篠原道博さんの顔写真と二次元コードがあります。1. RS ウイルスワクチン接種について。問い。接種助成を高齢者にも適用する考えは。答え。国において制度化や費用助成の検討が続けられている段階であり、国の助成金に対する動向を注視していく。2. 聞こえの問題について。問い。聞き取り困難症の理解促進をしては。答え。聞こえの問題を抱える方々が適切な配慮を受けながら安心して生活できる環境づくりを進めることは重要であると考えているので、相談があれば寄り添いながら対応に努めていく。3. デマンドタクシーについて。問い。タクシー利用券方式を導入し、迎車以外でも利用可能にしては。答え。今後の制度のあり方を協議する中で、利用者と事業者双方の負担軽減の観点から検討をしていく。22. 山下よし子、公明党。山下よし子さんの顔写真と二次元コードがあります。1. 障害者の方が安心して暮らせる富士見市に。問い。精神に障害がある方や家族が気軽に立ち寄れる居場所づくりを整備してはどうか。答え。現時点では地域活動支援センターの設置予定はないが、今後も孤立しないよう既存のサービスの有効活用や関係機関と連携し支援していく。2. 自転車交通ルール改正の対応について。問い。歩道における自転車通行の安全対策について伺う。答え。歩道の構造改良は用地や費用等の課題があり、実現は難しいが、今後も自転車マークなどの路面表示や路側帯などの整備等を実施していく。3. 教育環境の充実に向けて。問い。新たな教育財源としてのスクールファンドについて、鎌倉市や埼玉市の事例を参考に導入してはどうか。答え、成果、課題等、まずは情報収集に努めていく。23. 根岸三沢、向井派、立憲。 根岸みさおさんの顔写真と二次元コードがあります。1. 鶴瀬駅東口地域の交通安全対策について。問い、鶴瀬駅前交差点八つ幼稚園脇の消えている停止線の路面表示の塗装は。答え、早急な対応をお願いした。問い、区画整理地内区 8-3 号線聖火店前の安全対策は。答え、
安全で安心して通行ができるよう注意喚起を促す路面表示の設置を協議していく。
問い、保育園前の丁字路にカーブミラーを設置しては。答え、設計基準に基づき道路管理者と協議し調整していく。 2. 教育行政について。問い、校庭の砂ぼこり対策で鶴瀬小学校の散水ホース等が老朽化していることについて。答え、学校屋内で交換した消火栓ホースを再利用する。問い、鶴瀬小学校のネット補修費が計上されているが内容は。答え、校庭西側の体育館側の防球ネットについて3メートルの高さになるよう対応する。
24. 須崎悦子、日本共産党。
須崎悦子さんの顔写真と二次元コードがあります。 1. 健康増進センターのあり方について。問い、健康増進センター廃止後は中央図書館2階が事業スペースとして転用される予定であるが、図書館との併用について問題はないのか。答え、改修工事や動線の運用面を検討する。図書館事業の実施に支障を生じさせずに健康増進センターの事業を実施することは可能と考える。
2. 自転車の安全について。
問い、交通反則通告制度の周知と安全対策について伺う。答え、広報富士見等で周知啓発している。
学校は警察等と連携した交通安全教室や学級活動等で指導している。
3. ふるさと祭りへの自衛隊の参加について。問い、ふるさと祭りへの自衛隊の参加について違和感があるとの声があるが。答え、実行委員会の協議で車両展示等を行っている。
25. 宮尾亮、日本共産党。宮尾亮さんの顔写真と二次元コードがあります。
1. 待機児童対策について。問い、新年度保育園に入れなかった児童数は。答え、160人となっている。問い、公立保育所は定員550人に対し内定数は414人である。
定員通りの受け入れができないのはなぜか。
答え、職員体制が整わないため。問い、正規保育士を増やし定員通りの受け入れを。答え、退職者補充を基本としている。 2. 放課後児童クラブについて。問い、現場に行き子供から声を聞いてきた。子供の意見を聞かないで勝手に決めないでほしい。手作りおやつ、行事はこれまでと同じようにできるのかといった声が寄せられている。こうした子供たちの声を市長が直接聞きに行くべきではないか。答え、現在担当課が出向き子供たちの声を聞いている。
諏訪小学校敷地内に保育所の集約を予定と書かれた写真があります。